まあ特徴といえばね、最初の揺れでタンスとかの突っ張りポールしていたら倒れへんかったっていうのはよく聞くんですけども、うん、長周期の揺れになると突っ張りポールが天井のボードにめり込んでしまって、うん、ね、もうそのボードが天井を押し上げてもうバキバキというような大きな音を立てて天井材が割れ飛散したということも聞きましたし、まあ、吊り下げ型の照明器具が大きく揺れて揺れるだけではなくって、うん、それが天井にぶつかって蛍光灯のガラスが飛散したとかですね、うん、まあ、転倒防止のチェーンを取り付けたタンスの引き出しがタンスは足りへんけれどもちょっとずつ引き出しが出て、はい、それが落ちてきたというような特徴のある被害も発生したということです。
ところで部長、このようなこう長周期の揺れっていうのはどのぐらい続くんですか？
うん、そうやね、まあ、地盤の条件とかにもよると思うけど、うん、だいたい10分ぐらいは続くって予想されてるんやね、マスター。
10分も、
う
ん、
そうやね、10分やね。東日本大震災ではこの長周期の揺れを多くの人たちが体験したようですね。でまずは揺れの大きさに関する証言をいろいろ、まあ、聞いてみました。ご存知かな、まいちゃん、
うん、なんか上層階低層階の人もこう同じようで、うん、こういつもすぐ収まるのにいつまで経っても止まらないとか、うん、とにかく長かったとか、うん、いつ終わるともわからなかったなんかの証言が多かったみたいですね、うんうんうん。
ま、では揺れの状態に関する証言というのは部長知ってます？
うん、さっきも言いましたけど、うん、上層階では船に乗ってるような感じとか、はいはいはいはい、あと最初円を描くようにな描くように揺れて、うんうんうん、だんだん大きく回るっていうような感じになったっていうのと、うん、それからグラグラっていう緩い揺れが長く続いた。ちょっとさっきのとはこうイメージ違いますけどね、そんな証言もありました。で低層階の方では、うん、床に手をついていられない、うん、あ、ついていないと転がるっていうのかな、そんな感じ、
はいはいはい、
で、早い横揺れとか、まあ、揺れの周期が短いと思われる証言、うん、である一方ね、まあ、ゆらゆらした揺れ、うん、船に乗ってる感じ、まあ、さっきとはちょっと違う長周期の示すような証言、
ね、人によってもだいぶ感じ方も違うんやろうけども、そうそう、まあ、揺れに対する、まあ、生理的というか心理的な状態に関する証言というのもいろいろあったよね、
うん、船酔いのような状態になってこう気分が悪くなったとか、ね、うん、目が回って座り込んだっていう証言がありますね、うん、ただ一方では特に気にならなかったとか、うん、台風でこうよく揺れるんですけど同じように気分が悪くはならなかったとか、気分が悪くなったが人がいて解放したんだけどどうも揺れが怖かったようだっていうような証言もあったみたいですね、うん、
なるほどね、
う
ん、揺れの怖さでね、
うんうん、まあそれら今の話ね、こう大きな恐怖を覚えた結果が招いたようなんですよね。
そうやね、
うんうんうん、やっぱりもうこうやって座り込んだとか、うん、まあ、とても怖かったとか、ね、女性の悲鳴が聞こえたとか死ぬほど怖かった、
うん、
あと、まあ、この世の終わりかいうふうな感じに思った人とか、
あ、
もうダメかと思ったとかね、
うん
うん、こういういろんな証言がある、うん、ある一方で、まあ、特に怖さは感じなかったとか、うん、まあ、少し驚いたけど冷静に対応できましたよっていう、まあ、そういう表現もね、証言もあったみたいですけど、
ね、阪神淡路大震災の時もマスター思ったからね、この世の終わりちゃうかなと思ったね、
う
ん
うん、そうですね、
まあ、それらの不安を煽った何が怖さをもたらしたかっていう証言もあったよね、う
ん、はい、
う
ん、上層階オフィスのほとんどの人が過去に経験のない揺れだったからっていうふうに証言、うん、されたみたいなんですね、うん、それプラス窓から外を見ると隣のビルがぶつかりそうになるくらい揺れてて怖かったとか、うん、スライド式書架がこう左右に大きく移動してぶつかり合う音が大きく響いていたことが怖かったといった証言があったようですね、
うん、まあごめんね、それには不安の拡大っていうのが原因なんでしょうね、
うん
うん、何かがきしむようなギギーギギーっていう音が聞こえて
嫌な音ってやつね、
うんうんうん、それ聞いてビルが崩れるんちゃうかと思って怖かったとか、
なるほど、
あと非常階段に出たら壁にヒビが入ってた、
うん、
それ見てビルが壊れるんちゃうかと、
うん、
あとすぐには外に出られないということに気づいて、例えばこう揺れてると扉が開かへんとかそういう状態もあるんで、それに気づいて怖かったとかね、まあ、それ以上の事態の悪化を想像してしまった人っていうのが多かったんでしょうね、
いやそうや思うわ。 阪神淡路、我々は東日本大震災よりも阪神淡路大震災の方が経験値は高いんで、うんうんうん、あの時の揺れを思い出すとやっぱりこの世の終わりかってさっきも思ったっていうの話と、うんうんうん、経験値のない経験をするから、うん、やっぱり驚きというか怖さっていうのは
未知の恐怖ですよね。
やろうね、うん、そのこの先どうなるかとか終わりがあるのかも分からへんし、うん、っていうのが、うん、逆に長周期はもっとこうずっと10分でしょ。
そうそう、
うん、阪神淡路の時で、まあ、20秒程度やから、
うんうん、あの時でも長く感じたのに、うん、それが10分続いたら、まあ、永遠に続いてる感じやろな、
うん、いや10分
あら
永遠では
だから感じっていう、
あ、なるほどね、
体感的にはやっぱりそれ以上、うん、
正確に言ってもらわないとねあの防衛大臣としてはあの
あんた
キャリーパンミュパンミュなんて分からね
ちゃんとしたものに言うてくれよ
あのもしもしって言わなかったからねまあのそのためにはやっぱりね、あのマスター思うけど情報やね、うん、今日のあのちょっと話変わるけれどもミサイルのこともそうやけども、うんうん、どうあろうとも J アラートは鳴らしてほしかったな、うん、
そうやね、多分、ね、多分補足できてなかったよね、補足できる状態で落ちてるから、うん、行くまでに。
そうですね、でもね、あの石垣では7時40何分にはもうあの自衛隊のヘリコプターのローター回って、うん、飛ぶ状態になっとったから知っとったんやろね。
ああ、まあ知ってたのは、うん、
だから中央が知らなかったのか、不確しかな情報やからっていう。でもまああの災害上というか防災面ではできたら不確かでもええから、うん、そうね、教えてほしいね、うん、でそれで後で笑って済ましてもええやん。
備えるのがね大切です
よね。そうやんね、うん、だから今回でもやっぱりまあね、今回でもって言ったら北朝鮮のそのミサイルというかあの飛翔体ですけれども、やっぱりそういうのの、まあ、訓練っていう部分でも、まあ、地元住民なり我々がちょっと備えることを知ったということでは、
そうですね、
ね、まあ、うんうん、一つの経験値が上がったかなというところですね。そうそうそうそう。では本日も時間がかなり来てしまいましたけれども、本日はですね、もうこの、証言というのは気象庁の、東北地方太平洋沖地震時における長周期地震動による揺れの実態調査についてという長い文章ですけれども、それを参考に、まあ、これは気象庁のホームページにも載っておりますので、皆さんも一度読んでいただけたらいいかなと思いますが、はい、まあ、つっくん、うん、まとめとしてはいかがなものかな。
そうですね、まあ、いろいろ証言もありましたけど、うん、まあ、最後に我々にとってやっぱり長周期地震動っていうのは、うん、やっぱり自由をね、まあ、自由に動く、こと自体をこう制限されてしまうほどの揺れになるっていう、うん、そういうこと、そういうことがあるということをしっかり、
だからもう自分の自由では自分の身が効かないと、
効かない、
うん、いうことになるわけやね、うんうん、まあ、そのためには
ということは、つっくんは昨日自由が聞けへんやなったよな。
そうですね、
家に帰られなかった
ああそしたらもう家の玄関のドアが緊急地震速報を今日鳴っとったよな。
鳴っとったんかな、うん、
まあ、皆さんも、身の自由が効く程度に備えをしっかりと、それと行動ほど
は備えはしっかりと、
では、来月またお会いしましょう。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。